ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなど毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日の東京は少し暑さが和らいだような感じがして、やっぱりねお盆を過ぎると、少しですけどこう夏の終わりを感じて、こう夏の終わりがこう始まっていく感じがするんですよね。こうやってね、天気の話とか気候の話って本当に私も好きでいろいろ話すんですけど、先日タクシーのね運転手さんともねそういう天気の話になって、タクシーの運転手さんって日々いろんな方とお話しされてたし、あと長い時間外の空気に触れたり街の変化感じながらお仕事してるっていうことで、だからとってもこう気候の変化に敏感だというふうに話されていて、でその運転手さんが今年はきちんとこう梅雨があって、で例年に比べると暑さは少し落ち着いていて、でもう今はもう秋に向かい始めてるのかもしれませんねみたいな話をして、あすごいこの天気に敏感な運転手さんの話がとっても面白かったんですけど、皆さんはねそろそろ夏の疲れが出てきてる感じではないでしょうか。そして今日は最近私が気に入ったお店とかカフェのこと、そしてそこからこう広がったちょっとしたご縁みたいなお話をしたいと思ってるんですけど、今あるポッドキャストの本を作ってるんですね。2冊作ってるんですけど、その打ち合わせがお茶の水であったんです。でそれでその打ち合わせが終わった後、後輩とスタッフの方と、お昼でも食べながら少し打ち合わせしようかっていうことになって、で後輩がこう駅前でこう見つけてくれたところがトラットリアレモンっていうイタリアンのお店だったんですね。で、駅前だしいいねっていうことで向かったんですけど、ちょうどね、地理分かってる方だったらもしかしてご想像つくかもしれないんですけど、明治大学の横の緩やかな坂をちょっと上がってったとこなんですけど、そしたらこう店が見えてきたら、こう表にテラス席があって、で看板もとってもクラシカルで、なんかお店の構えからすごい素敵だったんですよね。でそのお店の雰囲気もまたこう木目というか木のぬくもりが感じられる、こうとってもこう落ち着いた感じだったんですよね。その時はたらこしめじの和風のを頼んだんですけど、上に海苔がかかってる、あれもねなんかトッピングで選べたりして、でデザートもレモンのチーズケーキとかレモンパイとか、あとなんかチェリーパイみたいな、なんとなく食べたくなるようなものばっかりで、もう大興奮で何にしようみたいな、絶対デザートも食べるよねみたいな感じで、美味しくてしかも本当に興奮してたんですけど、しかもねランチについてくるこう飲み物も普通はコーヒーとか紅茶だけではなくて、こう選べる中でいちご&グレープフルーツっていうのがあったんです。こういう大体ジュースってこうスペシャルなジュースって普通はこうセットドリンクとかにあんまり入ってないんですよね。だけどもこうセットにできると、本当にねこの疲れた打ち合わせの後にたまたま入ったお店が、空間もお料理もデザートも飲み物も全部自分好みだったんですよね。で会社が恵比寿にあるので、なんか普段の打ち合わせではなかなかお茶の水まであんまり足を伸ばす機会はないんですけど、もうここが近くにあったらいつも来たいのになんて思ったんですよね。でしかもそれが偶然こう見つけられたってことがとっても嬉しかったんですね。そしたら今度はこう仲良しのねスタイリストの望月律子さんから、私は本当レモンが大好きだからぜひぜひ行ってみたいですっていう連絡ももらって、そうするともうじゃあどうする、いつなら時間があるってこうトントン拍子に予定が決まってね、本当ピンポンパンっていう感じで決まって、それでもうすでにもう一回行ってきたんですよね。再訪してこれは有言実行だなと思ったんですけど、 それで最初に連絡をくださった方ともね、ちょうど今お仕事もしているので、そのお仕事が終わったらね、ぜひ打ち上げでいきましょうっていう話になって、あ、これも一つね約束ができたし、中学校からの友人もデザートが大好きなので、すごい美味しそうだねっていう連絡をくれて、でその友人もすごく甘いものが大好きなので、そしたら今度一緒に行こうよみたいな感じで、また話が決まったりして、ね、たった24時間で消えてしまうストーリーですけど、偶然見つけた、そしてお店だけども、ここでいくつもの会話が生まれて、でまた訪れることになってって、そんな風にね、小さいことですけど、こんな風に人とのつながりとかご縁が広がっていくのは SNS のね、とってもいい使い方だなって、またさらにそんな風に思ったんですよね。で私は本当に SNS はもう楽しむ気持ちでやってるんですよね。昔からこれが良かったとか、あれが美味しかったよとか、いいものを人に伝えたりとか共有したりするのが、なんか好きだったみたいというか、二十歳ぐらいの時に一緒にアルバイトしていた友人たちと今も一緒に仲いいんですけど、その頃から本当にゆきちゃんはあの頃から全然変わってないねって、昔からこれがいいよとかあれがいいよとか言ってたらしいんですよね。なんか手帳とか、それこそ春ね、なんか千年球みたいなのもいいよって言ってたらしくって、若干自分は忘れがちなんですけど、そしたらあの時教えてもらったの今でも使ってるよとかって言われて、その時はそんなに意識はなかったけれども、自分がいいって思ったものをこう誰かに伝えて共有するのが好きだったんだな、なんて改めて思ったんですよね。ね、人によっては何かをじっくり自分の中で味わいたい、噛みしめたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私は嬉しいこととか面白いこととか、そういった心に残ったことは、なんとなく誰かに伝えたくなるタイプなんだなってまた振り返ったりしました、ね、ここでもお伝えしてるかもしれないですけど、星読みヒーラーのね、ユージさんに見てもらった時も、その私がカタパルト力っていうのがあって、いいものを紹介してパンと上げていく力があるから、そういう編集とかそういうものには向いてますよみたいなことは言われたことがあったんですよね。そしてもう一つカフェなんですけど、これもね SNS なので、見かけててずっと行ってみたいと思っていたカフェに、先週の土曜日にね、ようやく行けたんですよね。多分コロナぐらいの時から見てたんじゃないかなって。よくありますよね、カフェとかがおすすめされる SNS が。それで見ていきたかったんですけど、丸の内のブリックスクエアにある三菱1号館ので、美術館と併設されているようなカフェで、カフェこれ1894っていうのかな、カフェ数字で1894って書くお店なんですけど、そこもねすごい行ってみたかったんですよ。赤レンガのクラシカルな建物の中にあって、もともと銀行の営業室として使われていた空間を再現したカフェだそうなんですけど、もう天井がとっても高くって、で重厚感はあるんだけれども、威圧感はなくてゆっくりと落ち着けるお店だったんですよね。で、急に友人とかと行くことになったので、予約はしてなかったんですけど、少し待ったら入ることができて、本当ね友人とゆっくり過ごすことができたんですよね。でそこで店内には本当にオリーブたっぷり入ったパンの香りがして、カサカサしてる袋に入ってるんですけど、そこを開けるとイメージとしては台湾カステラのパンみたいな感じで、本当にこういう素敵な空間で親しい人とゆっくり語らう時間っていうのは、とっても充実感とか満足感があるなとしみじみ思ったんですよね。でそのちょっと早めに着いたので、丸の内ブリックスクエアをちょっと散歩してたら、そこにある三菱一号館美術館でね、今カフェに集う芸術家、印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまでっていう展覧会が開催されてることを知って、でその看板を見た瞬間に、 あ、これは絶対見に行きたいなと思ったんですよね。こうカフェ好きでもあるし、私はアートにそこまで詳しいっていうことはないんですけど、学生時代に渋谷の文化村の横に併設されてた、その文化村の美術館に併設されてた、よくこうアート作品のポストカードとかを売ってるお店でアルバイトしてたんですよ。でそこですいろいろこう知識も教えてもらったり、こうリトグラフとかを販売するので、その時に知ったクリムトとかそこら辺のこう知識をちょっと入れたんですよね。なのでなんとなくこうその美術館の中も好きなんですけど、その美術館の中のこのカフェとかね、こう静寂の中にこう身を置くっていうのがすごい好きなんだなってまた思ったりしたんですよね。今回の展覧会はカフェっていう場所を通して、こう芸術家たちがどのようにこう集ったりとか語り合ったり、まあ、その結果どんな作品とか文化が生まれていったのかっていうたどるこう展覧会っぽいので、すごく見たいなと思ったんですよね。こうカフェ好きとしてもそうだし、まあ、編集者としてもなんかとっても興味があるなと思ったんですよね。できればねこの週末に行ってみたいと思っているので、また行ったらご報告しますね。本当に残暑も厳しくなってきましたけれど、皆さん秋に疲れを持ち越さないようにしたいですよね。私ももうケアというケアをなるべく取り入れているんですよね。もう疲れたら高麗人参を飲んで、バテンを飲んだり、眠りの質を上げるためにビタミン C 飲んだりとか、先日は BHY の尹先生のところで増活三腹灸っていう夏の時期にだけ行うね特別なお灸があるんですよ。夏の間に体に溜まった余分な熱や湿気をこう出すんですね。こう大気が熱いうちに、それは秋に向けての体を整えていくものなんですけど、そんな風にねなるべくケアをしてますので、皆さんも無理をせずご自身の体いたわってお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。